おはようございます。僕は東京安定教会の秋元ヨハネと言います。今日も共に御言葉も分かち合っていきましょう。今日のですね、聖書箇所になるんですけれども、黙示録の3章になります。黙示録はですね、最初に7つの教会に対する手紙のことが記されています。ここはですね、サルデスの教会に対する手紙、5番目の教会になりますね。そこに宛てられた手紙のことが書いてあります。サルデスの教会は非常に厳しい言葉で警告を受けています。どういう言葉かというと、あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。だから目を覚ましなさい。そういうことが書かれているんですね。目を覚まさないと、イエス様の再臨が気がつかないうちに来てしまうよ。そしたら大変なことになる。しかし目を覚ましていれば、あなた方は祝福されますよ。そういうことが書いてある箇所になります。それではまず、朗読をお聞きください。
ヨハネの黙示録3章1節から6節。サルデスにある教会の御使いにこう書き送りなさい。神の7つの霊と7つの星とを持つ方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。すなわち、あなたは生きているというのは名だけで、実は死んでいる。目を覚ましていて、死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの技が私の神の御前に完全であるとは見ていない。だからあなたがどのようにして受けたか、また聞いたかを思い起こして、それを守り通し、かつ悔い改めなさい。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように来るであろう。どんな時にあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。しかし、サルデスには、その衣を汚さない人が数人いる。彼らは白い衣を着て、私と共に歩みを続けるであろう。彼らはそれにふさわしいものである。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられるのである。私は、その名を命の書から消すようなことを決してしない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そう。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。
さて、今日はですね、目を覚ましなさい、このテーマでお話をしていきたいというふうに思います。聖書のいろいろな箇所にですね、目を覚ましなさいということは書かれています。例えば、第一テサロニケの5章6節。ですから、他の人々のように眠っていないで、目を覚まし、身を慎んでいましょう。またですね、マルコの13章33節。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつだかあなた方は知らないからです。こういったようにですね、目を覚ましていなさいということがいろんなところで書かれています。それゆえにですね、目を覚ましているということは非常に重要であるということがわかるんですね。これはですね、気をつけていなさい、目を覚ましていなさい、イエス様が再びやってくる、再臨の時がやってくる、それとともに終わりの時代がやってくるよという、そういう警告の御言葉になります。終わりの時代にイエス様がもう一回やってこられることについて、ちゃんとクリスチャンは意識しているようにというふうに神様は語っています。それはですね、私たちにはいつ来るかわからないというふうに聖書には書いてあります。しかしですね、その兆候を見分けることはできるというふうにも書いてあるんですね。だから私たちはそのことをしっかり意識して目を覚ましていなさいというふうに聖書によって語られているわけなんです。で、この聖書箇所を読んでいくにあたってですね、最初ちょっとお読みしたいところがありますけれども、黙示録の3章の一節ですね、少し言ったところに、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとされているが実は死んでいるというふうに、この箇所では言われております。私はあなたの行いを知っている。神様が知っていると言われたときにですね、 それはすべて知っているということなんです。神様の前にはすべてが私たちに見透かされてしまっているんですね。神の言葉は生きており力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄をも分けるまでに差し通し、心の思いや意図を見分けることができますというふうに書いてあります。神様の言葉っていうのはすべて見通しているんですね。で、もう一つ、神様が見ているという時に重要なポイントがあります。それは私たちを愛してくださっているということなんですね。愛の眼差しで見ておられるんです。ルカの12章7節にこうあります。あなた方の髪の毛はすべて数えられています。だから恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。神様は私たちを見るときに愛しておられます。しかしですね、すべてを見ておられるのです。で、この神様がこのサルデスの教会にあなたは生きているとされているけれども、実は死んでいるというふうにおっしゃってるんですね。生きているとされているというのは、おそらく人から見られて、この人は生きている、この人は素晴らしい、非常に、快活に教会活動を行っている、立派だというふうに見られているということでしょう。またですね、もしかしたら自分で自分に丸をつけているのかもしれません。しかしですね、ここで神様はあなたは死んでいるというふうにはっきりと語っておられます。ここで出てくる生きているとか死んでいるっていうのはですね、霊的な意味なんですね。霊的な死とは神様から離れている状態。またですね、生きた神様との関係が欠けている状態のことを表しますけれども、この箇所では誰から見てもちゃんとしているようなこのサルデスの教会。しかしですね、神様の前では違うよ。あなたは死んでいるよっていうふうに言われる場合があるようです。非常に厳しい言葉ですね。死んでいる。眠っているではなく、死んでしまっている。非常に厳しい言葉が突きつけられています。で、それに対してですね、2章の2節の頭でこのようにあります。目を覚ましなさい。目を覚ましなさい。非常に強い言葉で語りかけているんです。これはですね、単なるこの意識を目覚めさせようではなく、霊的な死から神様との関係がもう死んでしまっている、そういった状態からの復活を呼びかけられているんです。神様の恵みと憐れみ、愛、その深さを感じるところだなというふうに思いますが、サルデスの教会はですね、目を覚ましなさいっていうふうに言われるだけではなく、役割を与えられています、ここで。死にかけている他の者たちを力づけなさい。またですね、神様によって今後の関係を示唆されています。神様の前にあなたの行いは全うされていないというふうに言われているんですね。つまり何がここで書かれているかというと、神様は死んでしまった、関係の終わってしまったサルデスの教会の人たちに対して、相手にしているんです。眼差しを送ってですね、目覚めよと語られていてですね、見捨ててないんですね。このサルデスの教会と生きた関係を神様は結ぼうとしておられる。あなたには神様にあってあるべき姿があり、あなたには神にあってやるべきことがある。死んでいたサルデスをですね、神様は蘇らせ、そしてご自身との関わりを与えて、またですね、この使命を与える神様の姿がここに表されています。ではですね、どうしたらそれを思い出すことができるのか、目覚めることができるのか、そのことがですね、書いてあるんですね。それなんて書いてあるかというと、だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。そしてそれを固く守り、また悔い改めなさいというふうに書いてあります。サルデスの教会にはですね、どのように受けたのか、またどのように聞いたのか、思い出すように書いてあります。これによるとですね、どうやらサルデスの教会は最初の頃と大きく変わってしまったようなんですね。最初に与えられたものがあるけれども、それを忘れてしまっているようなんです。しかし、これ裏を返せば、実は大切なものはすでに与えられているよ。そう書いてあるんですね。そしてそれを失ってはいません。それはあなたは思い出せるのである。それはあなたの中にあるから思い出しなさいというふうに神様は語っておられます。完全に失ってはありません。大丈夫、大丈夫だからというふうに言っているようにこの箇所は聞こえてきます。私たちはですね、いろんな神様の体験だったりとか、神様の言葉を受けることがあります。時を経てもですね、 神様は私たちに与えたそのような素晴らしい経験や素晴らしい教え、また聖書の言葉、心に響いた聖書の言葉があることもあるかもしれません。そういった言葉にはですね、力があることがわかります。死んでしまってもそれを思い出しなさい。それが力になるんです。私たちはですね、霊的に死んでしまうということがあります。この聖書箇所にも示唆されておりますし、また私たちは体験としても、それをですね、感じることはあるんじゃないかなというふうに思います。しかしですね、神様の言葉は決して力を失うことはありません。私たちが神様に立ち返り、聖書に立ち返るとき、その与えられている言葉や経験や神様からの愛、そういったものはですね、私たちを変える不思議な力がそのうちに働いていきます。ただですね、それを思い出すだけでは不十分みたいですね。守りなさい、悔い改めなさいというふうに書いてあります。目を覚ますためには、この体験を思い出す、神の言葉を思い出す。そしてですね、離れていたことを悔い改めて、また守りなさい。守るというのは、守り続けるという意味が含まれています。つまりですね、ここでは神様に言われたことに従って歩むことを命じておられるんですね。私たちは人の目の前に素晴らしいとされていても、神様との関係は死んでると言われてしまっては、それは非常に虚しいことなんです。神様との関わりを中心に置いて、それをやり続けるというのがポイントだというふうに書いてあります。で、ただですね、ここには時間制限があるようなんですね。盗人のように来るというふうに書かれてあります。悔い改めの機会が与えられているうちに、行動を起こすように、時間が限られているということはですね、ここですね、三章の後半、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来るというふうにありますけれども、時間が限られていることが強調されています。これはですね、突然来るよ、予約せずに、約束せずに、あなたが知らないうちに来るよっていう意味があります。だからですね、目を覚ましなさい、神様との関係を早く回復しなさい。盗人のように来て何をするかというと、これは何のことを表すかというと、イエス様の再臨のことを言われております。イエス様はですね、再び地上にやってくることが聖書には書かれております。で、そしてそれはですね、世界の終わりの時代にやってくる、黙示録の時代にやってくるというふうに言われているんですね。その時、神様は、イエス様は報いと、また裁きを携えてやってきます。だから、しっかり目を覚ましていないといけない。そういうことが警告されています。ではですね、目を覚ましていたらどうなるんでしょうか。黙示録のですね、3章の、4、5、6ですね。ここにはですね、非常に、祝福の言葉が書かれています。サルデスにはですね、白い毛も衣を、着がさなかった者たちがいると書いてありますけれども、これはですね、神様の信仰を守り続けた者たちがいるということなんですが、この者たちがどうなっているかというと、イエス様と共に歩んでいるんです。そしてですね、その名を御使いや御父の前で言い表されるというふうに書いてあります。つまり、神様との関係が深くなっていっているんです。目を覚ましていない場合と目を覚ましていた時では、その後が大きく違うようなんですね。目を覚ましている時、与えられる報いは神様の持っておられる喜びや平安、その栄光を共にするということが、この、黙示録の3章の4、5、6には書いてあるんです。で、ここはですね、明確に終わりの時代に対する警告の箇所です。再臨のために目を覚ましていなさいと書かれている場所なんですけれども、これは私たちの日常においても非常に近いこと、同じことが言えます。私たちはですね、クリスチャンになった時、またですね、神様によって心が大きく変えられた時、そういった時があると思います。皆さんにあるんじゃないかなというふうに思います。その時ですね、私たちは神様の愛とか、喜びとか平安、そういったものを心深くに体験しているというふうに思います。で、それは本当に素晴らしい体験です。僕も本当にそういう素晴らしい体験をしたことがありますけれども、それはですね、心の癒しだったり、解放だったり、自己受容だったりとか、また愛の体験として心の中に刻まれているというふうに思います。一方でですね、私たちはそれらを忘れてしまうことがあるんですね。ここで言う死んでいる状態になってしまうことがあります。神様から 離れて霊的に死んでしまう状態になることがあります。その時にですね、神様は、語ってくださっているんですね。私たちに目を覚ましなさい、目を覚ましなさいというふうに語りかけてくださっているんです。そして私たちがその声に従って目を覚ます時、この先にですね、大きな神様との関係の広がり、高さ、広さ、深さをもっての広がりがそこにはあるわけです。イエス様のですね、喜びが私たちの喜びとなっていきます。私たちが目を覚ましているときに、神様はそれを与えるっていうふうに約束されているんですね。最善の最も良いものが私たちの人生に与えられていきます。だからぜひ目を覚ましていきましょう。聖書にはですね、主を恐れることは知識の始まりと書いてあります。神様を人生の中心に据えて、神様に祈り、喜びを神様と共有し、神様に感謝を捧げてですね、間違ったことをした時は悔い改め、また祈りの中で神様と相談し、神様と共に歩んでいく。神様はですね、今この世界においても確かに生きておられます。主は生きておられるんですね。私たちの祈りに応えられます。またですね、主が共におられるっていうのは観念的なことではなく、実際に私たちと今共にいてくださっているんです。神様は生きて働かれる主なんですね。サルデスの教会は、人の目には生きているというふうにされていました。しかしですね、神様との関係は神の前に死んでるというふうに言われていたんです。人からどう見られているか、そういったことは全く関係ありません。神様の前に自分がどうであるか、それは神様と自分にしかわからないことです。もし自分が眠ってしまっているな、死んでしまっているなというふうに感じられるとしたら、ぜひ目を覚ましていただくことをお勧めします。神様はですね、必ず目を覚まさせてくださいます。この聖書箇所はですね、警告を持って目を覚ましなさいということを語っておられます。そして目を覚ました時には私たちに神様の与えられる最善の人生が待っています。今日は聞いていただきありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。